こんにちは、遠藤良久の運気向上プライマーです。はい、今日もあなたがですね、この人生どんな嵐が吹いたようとも、空の上には太陽が、空も青いし太陽が照ってるっていうことを、そんなことを思って、しかもこれから素晴らしい旅が始まるんだっていう、ウキウキするようなね、あの気持ちで、人生を過ごされることを願って法話を配信したいと思います。申し訳ないですけど、ちょっとね、多分3日ほど抜けたんじゃないですかね、法話が。なるべく毎日あげるようにしてきたんですけど、本当人生何が起こるかわからないという、いろんなことがあります。で、自分みたいなもんが法なんか解いていいんだろうか、そんなおかがましいことみたいな気持ちにちょっと、引っ掛けまして、というか言ってしまいまして、一日こう開けると次のね、あれがまた、なんというか開けやすくなってしまうんですよね。なぜかっていうとですね、こう毎日やるってもう鉄の意志が必要なんですね。鉄の意志で、その鉄の意志っていう、これドイツ人の昔のドイツ軍のね戦車隊の歌にありましたけど、あとなんかとにかく毎日とにかく発信していく人って、やっぱりみんな鉄の意志を持ってやらないとね。でそのやっぱり面白いなと思ったのはね、意志を固めるっていうんですかね、隙間がなくなるように意志を固めるっていう、そういうのがちょっと慣れるんですよね。でその意志が固まる、本当に言葉通りなんか気が固まった感じがして、そうするともうそこのやるということの以外の選択肢がこうに ないように、自分をうまく追い込めるんですけど、それが慣れてないとね、それに慣れないと必ずもう今までの経験上挫折しますね。挫折した経験を話してもしょうがないんですけど、とにかく、何かを続けようと思ったら、本当に 時にはこう、鉄の意志を固めるという、そういう癖がつくといいなと思いますね。皆さんもぜひ毎日こう同じことをね、決めたことを続けるっていうのが一番人生を変えるのに最も効果があります。で、最近ちょっと身近だった人が、病気になって、それでかなり重かったのですが、お勤めをしながら、照明をしながら、念じていたら、もう光と愛の世界に、すでに入っておられた。ただね、これ紆余涅槃といって、肉体がそのままでいながら心が浄土に住み遊ぶっていう、もう心だけ、魂だけはもう極楽に行っちゃって、いつでも戻って肉体にも戻ることができるっていう、そういうことを状態になるっていうのは、たびたび弁念上人という方が言われてるんですけど、もしかしてそうなのかなというふうに思ったんですけど、そうであってほしいと思ったんですけどね。光と愛の世界に行かれたまま、翌朝には、すでに行ってるわけですから、そのままでした。ということもありましたが、ここは、それでこう、もうストップするようなことがあってはならない。活動が停滞するようなことがあってはならない。と、自分を叱咤激励して、続けていこうと思いますけど。という、また前置きがなくなってしまいましたけれど、ヨハネによる福音書の続きですね。これ花嫁を迎えるのは花婿だ。 花婿の改造人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされているという、まあそういう言葉があるんですよね。これヨハネの言葉として言わせてるんですが、まあその続きに、あの方は栄え、私は衰えねばならないっていう、まあ本当に聖書もなかなか暗示的で暗号的な言葉をこう出してきますけど、これね、あの一番最初に、あのどんなに嵐が来ても、空の上には太陽があるっていう言い方もしましたけど、もしたとえね、今どんな状況であれ、次は素晴らしい未来が用意されてると、しかもその、素晴らしい未来っていうのでの、の中からあのどんどんこう新しいものを、新たな霊的な輝きも含めてですけど、そういうものが生まれていくっていうことが、もう今の時点でもうそれも決まっているし、決まっていたしね、それがもし分かっていればどうでしょうね、喜びで満たされますよね。そのことなんですよね。自分の中からこう新たに素晴らしいものがこう生まれていく、それはもう新たな命であり、新たな創造のクリエイティブなものであり、世界に素晴らしいものを作っていくということの象徴なんですよね。つまり花嫁花婿っていう話はね、この、つまり花嫁が、というのはもうこう、新たにこう命を生んでいくようになるということを、もうそれがもう分かっていて、でそれをしかも改造人ですからね、花婿が喜ぶとも花嫁が喜ぶとも、また改造人が喜ぶ、つまりそういうものを手助けしていくっていうことの中にもすでに実は未来に素晴らしいことが起こるってことが、これ前提になるって、これちょっと分かりにくい話ですけど、つまりね、人に良いものをもたらす人は必ず未来に良いことがあるっていう因縁因果の法則ってありますよね。ところがね、これ逆転させるとまたもっと深い宇宙の、まあなんていうか、こんなことがあるのかっていうからくりが見えるんですけど、つまり過去と未来ってね、いろんなね、逆転したり反転したりするわけです。つまり未来に素晴らしいものが待っている人は、他の人のために素晴らしいこと、良いことをね、まあ、せざるを得ないんですよ。つまりそういう法則だから、ついしちゃうんですよね。あ、これ何でかというと、いいものが決ま、いいことが決まってるから。つまり未来にそうなるから今そういうことをするということも同時に成立するのね。というと、どこまでその未来のその素晴らしさっていうものを自分の中で認識できるのか、これをね、認識するとその未来が作られるというね、またそういう、もう時間がこう過去になったり未来になったり現在になったり自由自在ですね、宇宙の本質はね。まあそういうことを実はここでこの言葉で暗示させているんですね。それで私は衰えるが、あの人は栄えるっていうのは、つまり私っていうのはヨハネ自分の過去の人間として、あるいは過去のカルマとして、あるいは過去の象徴としてヨハネが出てきてるんです。でこれはイエスはこの未来の素晴らしいこと、まあ、浄土極楽も含めて、まあ、この世が素晴らしくなっていくという、あるいはこの心の中に浄土素晴らしいものが開かれていくっていう、もうそういうものの象徴として、こうイエスが、ね、天国をもたらす、天国を目覚めさせるっていう、その未来の象徴としてイエスがこう語られてるっていうことなんですね。いや、聖書もね、なかなかやりますねっていうと、ちょっと失礼ですけど、まあこういうふうにいろいろね、謎解きをこうしていくと、非常に深い味わい深いものがあります。 だからどうか皆さんもね、あの未来の良き未来ってものを腹をくくったら、逆転して今、逆転して今あの素晴らしいリタをあの自然に行動していくようになりますので、まあそんな、風なあの未来の捉え方、今の捉え方、そして新たなクリエイティブな人生を作っていく、そんなあの人生をどうか送られますように。